皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命あるものたちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、お借りございませんでしょうか。もう8月ですね。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。もう
7月ね、最後
ですよね。
ましたですね。明日31日、その次、8月1日と。
ね、
はい、
早いですね。あっという間ですね。
もう真夏、真っ盛りでございます ね。
だけど、次のね、今日の、うん、今日 の72個じゃなくて、その次がね、もう秋の、あれですよ、石器ですよ。
秋の石器。
うん、早いでしょ。もうそう考えると、どんどん先に。
早すぎても言葉になりません
ねえ、もう年末の話してたなと思ってたんですけど、まあ、おばあちゃんがよくそんなこと言ってたなって最近思うんですけど、はい、ねえ、年をいけばいくほど本当に早くなっちゃいますけどもね。はい、さて1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週は先週に引き続き大暑ですね。大きな暑いと書いて大暑です。二十四節気のうちの12番目の節気、ちょうど真ん中なんです。
真ん中、
はい、うん、だからちょうど今からだんだんだんだんとこうまた寒い節気になってくるのかな。
あ、なるほどですね。
ねえ、うん、次の節気がさっきも言ったけど秋の節気、立秋ですね、うん、もう早いですよ ね、はい、もう秋ですからね。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、今の期間は太雨時々降る、 大雨時々降ると書いて、うん、太雨時々降るという時期ですね。今この時期はすごく大雨が降る時期だそうなんですが、まあここ数年ゲリラ豪雨っていうんですか、うん、そういうものが多いですから ね。
気候変動といいますか、なんかこう雨の降り方も変わってきましてね。
ね、違いますよね。
夕立っていうのがなんかイメージがあんまりありそうで、昔って言ったらなんですけど、
ね、
夕方バーッと雨降ってね。
そうですよね。
あのすぐ雨が上がったなんて
涼しくなってね、
時期がありましたけど、最近はもうなんか急激に降ってもずっと続いたり ね、
怖いですよね。
なかなかあの難しいですね、雨の降り方が。
なんかこう空見ててもね、うん、向こうの方だけ真っ暗なところが一個あったりとか、ね、こっち晴れてるのにとかっていうのありますよね。
もうその局地的にね降ってますんでね、ちょっと車をで移動してましたらね、
はい、本当に
あの雨降ってる部分からちょっとあの抜けるとやんだりしましてね。
ね、本当に、まあ、昔とちょっと違うような気候になってきてるなっていうような感じはしますけどもね、うん、まあ、あの傘持っとかないとダメですね、もう最近思いました
ね。
ね、はい、そしてね、
日傘とね、うん、兼用の、
はい、あ、そうそうそう、ありますよ ね、はい、うん、日傘絶対ありますね。最近本当に暑いですから。
男性の方もね、最近ね。
でしょ、してるでしょ。
日傘差してる方いらっしゃいますけどね。
私も見ました。うん、あ、必要やなと思いましたけど。うん、さて、この間ね、6月のね、11日にタルムードの話しましたけれども、はい、その感想、またマスさんから来てしてくださってて、マス正彦さん、うん、こんばんは。ユダヤの伝承されているいろんな逸話はたくさんありますけれども、うん、華僑と呼ばれる民族もユダヤと同じようにビジネスに長けていますねって。うん、確かにそうですね。華僑も多いですよ ね、はい、自国を持たないユダヤは各世界各地を転々としている中で培ってきたネットワークや経験を生かして金融業、金貸し業、為替業で成功を収めてきたようです、
うん、
うん、確かにそうですね、まあ、あのユダヤの人たちってやっぱりあのそういうふうに言われますもんね、
うんうん、
であとやっぱり日本人は総じて人がいいのでって書かれてまして、マスさん確かに私たち、ね、人がいいですもんね、うん、なんていうか日本人っていうのは 何でもかんでもお金につなげることはしないので、どちらかというと困った人を助けることにしてきた民族だとも言えます。白黒させない曖昧さは日本人特有のアナログ文化で、いい意味で優しさがつながっているかもしれませんね、っていうふうに書いてますけど、
はい、
確かにその通りですね、うん、私たちのその曖昧さというか、まあ行けたら行くわとかそういうのありますもんね。
ありますあります。
うん、まあまあそこがいいところなんかもしれませんけどね、うん、はい、マスさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今週はちょっと私ね、かなり太ったということでね、
うん、
今16時間ファスティングを実践してるんですが、
ほう
ほう、こう毎日ずっとっていうのはあれなので、うん、あれって何ですかってことなんですが1週間続けたのかな、まあ、約1週間続けて、はいはい、昨日はね、うん、ちょっと夜食べました少し、
うんうんうん、
っていうのは夜中にやっぱり帰ってきてから仕事またちょっとしてね、
うん、
でちょっとつまんでしまったりとかあるんですけども、まあやはり痩せますね、56時間ダイエット。
私もね、
はい、
試したんですけど
ね、え一緒に試そうって
痩せます
ね、痩せますよね、
はい、
まあ16時間だったらわりかしこうしん、まあ、しんどいですけど、
そうですね、2日とか3日やろう
って、
ファスティングしようって試みたことありますけどね、なかなかこれは
そうなんですよ、
しんどいですね、
しんどいですよ、
はい、
まあ、だからその16時間ファスティング、うん、もうのこととかね、コースファスティングの、はい、についてちょっとね、
うんうん、
お話ししてみようかなと思っております。そして今日ラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして、後半ではねファスティングのお話をしてみたいなと思っております。素敵な30分をラブフォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、先週先々週は目と耳と、
はい、そうでしたね、
はい、で今週からですね、
はい、
またこれちょっと腸にもまた関連するかもしれないんですけども、老化、
あ、老化、はい、
まあ、若い方はね、そんなもうまだまだ関係ないですよなんておっしゃるかもしれませんけども、
はい、
まあ、老化を予防するってどんなことあるのかなっていうことなんですけどもね、
はい、
実は血流ですね、
あ、それ言い
ますね、血流が悪くなったこの毛細血管をこう蘇らすことによって、生活習慣でね、
うん、
よって、まあ、老化を予防することができるんですけども、今日は非常にまあ、シンプルな方法といいますかね、分かりやすい方法でね、
はい、
老化予防、若い方もですね、はい、ぜひ お試しいただきたいと思うんですけども、はい、まず呼吸ですね。
何
と言いましても、はい、自律神経、まあ、呼吸法とつながるんですけども、毛細血管のですね、血流をコントロールする機能、
はい、
まあ、自律神経なんですけども、はい、それはやっぱりね、呼吸法によってですね、整えることができまして、
はい、
皆さんご存知だと思うんですけど、腹式呼吸、
あ、
これをですね、はい、もう一度皆さん分かっておられると思うんですけどね、
はい、
考えていただきたいと思います。非常に簡単でございます、
はい、
椅子に座ってね、
はい、
こう楽な姿勢でね、鼻からこう息をこう吸い取ってほしいんですね、
はい、ちょっと今やってみました、
はい、
気持ちいいですね。
お腹を膨らませながら4秒、
はい、
鼻からずっと息を吸い込んでもらいます、
はい、
そしてその次ですね、少し4秒間止めてください、
はい、
それから今度はですね、この吸った息をですね、お腹をへこませながらね、
はい、
で、大体これ8秒ぐらいと言われてますけど、ずっと息を吐いてほしいんですね。
あ、細く、
はい、ね、非常に簡単です。椅子に座って、はい、ね、お腹を膨らませながら4秒息吸い込んで、
はい、
4秒止めて、
はい、
今度お腹をへこませながら、
はい、
息を8秒間ふーっと吐くんですね、
はい、
これが腹式呼吸の呼吸法、まあ、非常に簡単です。
出す方が長いんですね。
出す方が長いんです。8秒ぐらいと言われてますかね、はい、ぜひお試しいただきたいと思います。これで血流も良くなってきますんでね。あとはですね、もう皆さんご存知の通り、睡眠、何回も言ってますけど ね、7時間以上睡眠とってくださいなんか言われてます、うん、ですから、まあ、睡眠も大切ですし、お風呂、これ血管を緩ませるのはですね、やっぱりお風呂、湯船に使っていただきたいんですね。
はい、
だいたい20分程度使うと良いと言われてます、
はい、
それから何と言いましても、私も反省しておりますけども、有酸素運動、
あ、そう、ね、
プラス筋トレ、
うんうん、
筋トレはね、大体ね、皆さんの5分ぐらいね、軽く筋トレしていただいて、うん、
はい、
有酸素運動は25分、まあ、
それ言いますね、
スクワットとかウォーキングしていただきたいんです、うんうん、で、運動するベストな時間帯、実はですね、
はい、
夕方の5時から夜の7時と言われてます。
そうなんですか。
17時から19時がベストの時間帯、それから筋トレ5分ね、していただいてですね、はい、皆さん老化予防といいますかね、さらに若返っていただきたいと思います。
はい、朝起きた時に毎日筋トレして、
はい、
そ、有酸素運動がなかなかね、
できひんからね。有酸素運動夕方ね、できたら、ね、まあ、今暑いんでね、
はい、そうですね、
はい、5時ぐらいから、はい、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせになったなら、ほれお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守る
お送りしましたのはアドリアナ・バレラさん、アルゼンチンの歌手ですね、のアシセ・バイラル・エル・タンゴという曲です。タンゴですね、
はい
はい、もうタンゴと、タンゴ大好きなのでどうしても、ね、タンゴかけてしまうんですけれども、はい、女性のタンゴ歌手っていうのはやっぱり日本では、ね、少ないんですけど、こうアルゼンチンはすごく多いのでね、はい、タンゴの曲っていうのは男性がこう振られる曲が多いんですよね、
はいはい、
なのでどうしてもやっぱ男性の方が多いそうです。
あ、なるほどね、
はい、
うん、
はい、じゃあ、今日はねファスティングの話をしておりますが、はい、うん、ちょっとねかなりね宮古島行ったりとかね、
うん、
でちょっと去年船乗ったじゃないですか、
はい、
あれからねちょっと太ってるのが治らなくて、治らないって変ですけども、ちょっとこうもういい加減すごい体重になったなと思ったので、
うん、
16時間ファスティングをしたんですが、まあ、ジョスさんが16時間いいよって言われたのと、
うんうん、
あと空腹こそ最強の薬っていう、
うんうん、
これね ずいぶん前に読んだ本なんですよ。なんですがそこにもやっぱり16時間ファスティングが推奨されてたんですね、
はい、うん、
でちょっと前にやっぱ酵素ファスティングのねことも前ちょっとやりましたけれども、食べないとやっぱ体がこんなこといいことありますよ、私たち病気したりとかしたらお母さんとかお父さんに食べなさいって言われませんでした。
そうなんですよね、風邪ひいたり
ね
栄養取りなさいなんか言われて、
ね、言いますよね、
うん、
だから昔とこう違うのかな、まあ、私たち毎日3食食べてますけどね、
はい、
この習慣は江戸時代からなんですって、
うん、
江戸時代の1657年、
ね、
はい、にすごく大火事があったんですって、
うんうん、
でそこに復興にあたった大工さんとか職人さんが、江戸幕府が朝と夜だけではなくてお昼もね提供したからなんですって、
うんうん、
それからなんですって、
うん、
でまあ活動時間が伸びたってこともあるでしょうね、電気とかが、
そうですね、
はい、昔はほらもう日が落ちたら真っ暗じゃないですか、
うんうん、
だから活動時間短かったですが、
うん、
今はほら電気が一日中ね 夜中もつくじゃないですか、
はい、ね、まあ、コンビニとかね、
はい、
で24時間、まスーパーとかでも ね結構24時間空いてて、も
う
食品ね
いつでも買えますよね、
買えますからね、ついついこう食べると言いますかね、うん、食べてしまう習慣になってしまってるところありますね、
確かにね、食べた後にね眠たくなるっていうのが要注意なんだそうです、
うん、
私なるんですよね最近、
これ大体の人なるん違います、
あ、そう、 こう眠気がすごいっていうのは、うん、食べ過ぎてるよとか胃腸がもう弱ってるよっていうふうな意味なんですって、はい、だからまあ胃腸がギリギリまで働かされてるというか、うん、ということ、まあ、腸のことになったらね、あのジョスさん の得意範囲ですけれども、まあ、全部きっちりとこう消化できないてない状況が腸に溜まって腐敗して有害物質が発生して、うん、で腸内環境が悪化するのだそうなんですよね、うんうんうんうん、で腸の動きも悪くなる。まあちょっとやっぱ食べ過ぎなのかもしれないな現代人っていうのはね。
まあ16時間 の、まあうん、あの空腹っていうかね、はい、あのファスティングミサップ実際どうなんですか、あのやられて
1週間やって3キロほど落ちましたね、は
い、うん、
でそれも別に昼間は普通に食べてるんですよ、うんうん、朝って言っても、まあ、あの16時間なので昼前ぐらいに食べるんですけど、でその2食ですよね、昼前に食べて夕方に6時に晩ご飯、
うん、そうですね、はい、ですから皆さんこう16時間って長いように感じるかもしれませんけど、さっきみさっぽん言ったかもしれませんけど、睡眠時間入れて16時間ですから、
う
ん、あの夜の8時までにご飯食べます、
はい、
それから、まあ、12時に仮に寝たとしたら、
はい、
朝の、まあ、8時間寝たらね、
はい、
朝の8時で昼まで食べなかったらまた4時間で16時間ですから、
はい、ですよね、
うん、夜できるだけ8時まで食べて次のお昼まで我慢しましょうって、まあ、簡単に言うとそういうことですね。
そういうこと、そういうことです、うん、割と簡単なんですよ、うん、まあ、確かに夜中私夜仕事なのでね、うん、帰ってきた時ちょっとお腹すいたりとか思うんですが、
はい、
これね 2,3 日我慢するじゃないですか、
ええ、
そしたらもう普通に戻るんですよね、そんなに欲しくなくなるんです。パンもそうやし、あとまあラーメンとかもそうらしいですけど、小麦粉関係はこう毎日食べるとどんどん欲しくなるそうで、
はいはい、
2,3 日我慢したらも欲しくなくなるんですよね、まあ、だから、まあ、今調べてみるとね、
うん、
人体において食べ物が胃の中に滞在するのは 2,3 時間、
うん、
で脂肪分のまあ多いものだったら 4,5 時間、
うん、
で小腸から胃に送られてきた消化物を消化するのに5から8時間、
うんうんうん、
で分解して、栄養を8割吸収して、で、その水分を15時間から20時間かけて吸収するそうです、
うんうん、
まあ、そう考えると朝昼晩ご食べたらそら腸もずっとやもんね。
そうですね。それから前もそれみさっぽん話したかもしれないんですけども、はい、再度お話しさせていただくと、このケトン体っていうね、なんで16時間でそういう、まあ、ちょっと痩せる方向になるかというのも皆さんも知ってはると思うんですけど、いろんな雑誌も出てますんですが、最後に食事して12時間後にケトン体とい う, こう中性脂肪をね分解するエネルギーがですね徐々にこう出てくるみたいなんですよね。でそれがまあ16時間になってくるとすごくこう、まあ代謝がっていうか、このケトン体がね、
うん、
出てきて、で、まあ、こう中性脂肪とかを燃やし始めると、
ね、
簡単に言いますとそういうことが、まあ、16時間 の、
はい、
まあ、あのファスティングと言いますかね、
そうなんです、
いうことなんですよね。
オートファジー機能っていうのがあって、
うん、
オートファジーっていうのは私たちの体の60兆のタンパク質の出てきてるじゃないですか、細胞があってね、はい、まあ、これが壊れたり古くなったりして体外に放出されるんですけれども、うん、排出されなかったのは、うん、体の細胞の中に溜まってて、で細胞をこう衰えさせていく病気の元になるんですって。
なるほど。
ところがその栄養が外から入ってこなくなるとね、うん、体にあるものでタンパク質をもう一回作り直すんですって、
うん、
だからそのさっき壊れたもの、それを直す、はいはい、オートファジーって直していくんですって。だからやっぱり16時間絶対開けないとダメですね、これ、
うん、
改めて、
まあね、皆さん、すごい食欲のある方、若い方はね、あんまりそんなのばかり勧められないんですけども、やっぱりね、食べ盛りの方はね、
う
ん、まあ、どんどん食べていただいて結構なんですけども
、はい、
まあ、私いろんな腸のこととかね、
はい、
勉強してますとね、多分ですよ、もっと単純に考えるとこういうことだと思うんですけども、ずっとね、はい、食べるとね、
はい、
内臓というのは働くじゃないですか、はい、ね、でずっと働き続けてるんですよ。
そういうこと、そういうことなのよ。
ちょっと食べたり飲んだりしたらね、
うん、
内臓、まあ、いろいろ働かないとね、消化したりね、
はい、まあ、水分は取らなくちゃ、
ね、なるんですけども、うん、まあ、水分のお話来週もちょっとしたいと思うんですけどね、
うん、
やはりこう内臓を休ませると、
そうそうそう、
簡単に言いますと、そういう意味では16時間というのがいいですよっていう、いいですよね、まあ、一つのね、
うん、
推奨といいますかね、目安なんですけど、あまり食べ過ぎとかね、
はい、
腹8分目とか言いますんでね、
確かに
それを注意してできるだけ美味しいもの食べてね、皆さんね、
そうそうそう、
我慢せずにしていただいても結構かなと思うんですけど ね、うん、
まあ、その酵素ファスティング酵素もね、ジョスさんのところの酵素も飲んでますけれども、ええ、ミネラルとか取らないとね、ちょっとしんどくなっちゃう
よね。
ま
あまあ、私とこの会社 の宣伝は別としまして、やっぱりね酵素もね非常に大切、食べ物からね酵素も摂取できますし、はい、まあ、それがちょっと不足している場合は酵素ドリンクとか ね飲んでいただいたら嬉しいんですけどね、はい、
まあ、その酵素ファスティングの勉強できたのがやっぱりサーチュイン遺伝子っていうのですけど、うん、これもすごいんですよ、
うん、
このサーチュイン遺伝子っていうのは老化を遅くして寿命を伸ばす働きがあるそうなんですが、
まあ、今日 の健康コーナー老化の話
ですよ ね、はい、細胞内のミトコンドリアの量を増やしてくれたり、うん、傷ついた細胞とかスキャンして修復してくれたり、
はいはいはい、
すごいですね体って。でそれがね、最後の食事をとってから12時間経つと、そのサーチュイン遺伝子がスイッチオンになるんですって。
ほう。
ということはやっぱり16時間から18時間をちょっと目安に断食すれば、割と体の調子が戻ってくるかもしれませんね。
すごい理にかなってる、
ね、
なんですか、健康法ですね。
ね、
うん、
ということは空腹時間をうまくこう作って、まあ、寝る前食べないってことやね。
まあね、人間っていうのはちょっとお腹減ったらね
食べちゃうんですけどね、
まあ、おやつとかあまり推奨できませんけども、
う
ん、ついついね
そう
食べてしまいますよね、これ
ね、まあ、自分でねお豆腐で作るちょっとしたおやつとか、うん、まあ、そういうちょっときな粉で作るとかね、はい、何か、うん、自分でちょっと作ってお菓子とか食べないでスナック菓子とか食べないで、
ね、なかなか我慢するの難しいんですけど ね、
うん、ちょっと16時間ダイエットもう少し続けてみようかなと思ってますけどね、まあ、体にとっていいことは続けたらいいかなと思いますが、はい、まあ、空腹はしんどいですけど、
ね、
そうファスティングやっぱり 2,3 日するのってねすごいしんどいんですよ ね、 これ割と
まだ夏場はね非常にちょっと体力消耗してます ね、 もう夏バテのもうこの今の時期に
2,3
日というのは非常に
大変ですよ、しんどいんですよ、
ね、
うん、なんかこうそうミネラルが不足してね、そうしんどくなったりとかしますけどね、まあ、難しいですけどね、
はい、
16時間だったら割とねやりやすいですもんね。
そうですね、皆さんちょっと1日2日ね、
うん、やってみてもいいかもしれない。
よく健康診断でね、
はい、
晩の9時までに食事します、
はい、
しますで、
はい、
あるじゃないですか、まだ、はい、明日はもう健康診断だと思ってもらって、
ね、そうですね。それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。番組のブログ、FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。ちょっとまた16時間続けてみましょう。
はい、
はい、お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。